妻子が私に勧めてきたのは、ファーストサイトというサークルへの参加だった。日本語に訳せば、一目という意味になるそうで、簡単に言ってしまえば、合コンにメンバーを派遣している組織なのだ。男性グループから申し込みがあると、希望に沿った女性たちを選び、会場に送り込むのだという。当然女性には、ある程度の報酬が支払われる。34歳の私が知っている合コンというのは、あくまでも自分たちがセッティングして、出会いを楽しむものだった。お金を払ってまで女性を回してもらうこと自体、私には驚きだった。こんな組織に頼っている時点で、もうその男性には興味が湧かなくなってしまう。それにも増して私をびっくりさせたのが、男性たちが希望する女性の年齢層だった。20代が中心なのは間違いないものの、30代や40代、場合によっては50代を求められることもあるのだという。
翔子さん、ちゃんと鏡を見たことがある?あなた綺麗よ、とっても。
そんな、からかわないでください、奥様。
からかってなんかいないわよ。主人の部下の奥さんたちとは随分会ってるけど、あなたにかなう人なんか一人もいないわ。
妻子の褒め言葉を私は軽くいなした。とりあえずは低粛な人妻を演じなければならない。
私がそんな素敵な女性だったら、主人が浮気なんかするわけがないじゃありませんか。あの人、もう私のことなんか女だとも思ってないんですよ。
夫の浮気が発覚したのは、一月ほど前のことだった。覗いてみる気もなかったが、たまたま夫が入浴中に携帯電話が鳴り、液晶画面に女の名前が表示されたのだ。それが夫の下で働いている女の子であることはすぐに分かった。電話は間もなく切れたが、私は着信や発信の履歴を見ずにはいられなくなった。確かめてみると、ほとんど毎日切れ目なく、その女から電話が入っていた。メールを覗いてみる気になったのも。3日後、ファーストサイトから連絡が入った。事務所で撮った私のインスタント写真を見て、マッチングの対象として指名してきた男性がいるのだという。
20代の男性をご希望でしたよね。彼、実はまだ10代なんですけど、いかがでしょうか?
もちろん構わないわ。大学生か何か?
専門学校生です。コンピューターの勉強している方だそうで。いかがですか?お会いになってみますか?
ぜひ会わせてちょうだい。
胸がドキドキしてくるのを感じながら、私は迷わず言葉に出していた。翌日の午後、私は指定された喫茶室にいた。
いいんですか、奥さん。ホテルへ行くってことは、つまり。
セックスをするってことよ。したいんでしょ、セックス。
私を見つめたまま、彼はうなずいた。残っていたコーヒーを飲み干し、私は足をほどいて立ち上がった。彼も慌てて席を立ち、伝票をつかんでレジへと向かう。10分後、私たちはラブホテルの一室にいた。先ほどまで以上に緊張してきたのか、彼はほとんど口も聞けない状態になっている。正直に言えば、私の方も胸をドキドキさせていた。結婚して以来、初めて夫以外の男性とセックスをするのだ。短大時代には遊んでいたとはいえ、まだ感覚が戻ってきていない。彼の息遣いが徐々に荒くなってくる。私は下腹部に右手を下ろした。いきり立ったペニスをそっと握ってみる。
さん。
もうすぐよ。もうすぐあなたのこれが私の中に入ってくるわ。あなたは到底じゃなくなるの。
鉄のように硬い肉棒をゆるゆると動かし、張り詰めた亀頭の先を私は陰裂に当てがった。彼のペニスはピクピクと怪しく震え始めていた。急がないと挿入前に暴発ということにもなりかねない。
いいわよ、つらがく。さあ、入ってきて。
奥さん、僕、僕、
彼が腰を突き出してきた。私が手で根元を支えていたせいもあって、狙いたがわず、ペニスは的確に陰裂を割った。肉棒全体がズブズブと私の中に潜り込んでくる。
ああ、すごい。こんなに気持ちがいいなって。
彼が漏らした歓喜の言葉に私は感激した。夫が見向きもしなくなった体でも、これほどまでに感じてくれる男性がいるのだ。
動いていいのよ、鶴賀くん。
でも。
出ちゃいそうなんでしょ？
はい。
構わないわ。出してちょうだい。もっとできそうならもう一回しても構わないし。
本当に、いいんですか、奥さん。
もちろんよ。来て。出して、鶴賀くん。
奥さん。
私は両足を宙に跳ね上げ、太ももの最も太い部分で彼の腰を挟みつけた。彼はゆっくりと腰を前後させ始めた。それでも射精をこらえることは困難のようだった。左手を太ももに残したまま、右手を前に回し、親指の腹の部分を皮疹の合わせ目に当てがってきたのだ。充血したクリトリスを、腰のリズムに合わせて軽快に愛撫してくる。
ダメ、ダメよ、ケンゴ。私、行っちゃいそう。
俺もだ、俺も行く。奥さん、
ケンゴのペニスが脈動を開始した直後、私の体を大きな震えが駆け抜けた。ほぼ同時に、私たちは絶頂に到達することができたのだ。体を預けてきたケンゴを抱きしめ、私はしばし恍惚の余韻に浸った。